自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も引き続き仕事の自給講座の受講生マーシャル真理子さんにお越しいただいています。真理子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は真理子さんの日本縦断をされたお話を詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、2024年に1年間ご家族で日本縦断をされたということで、マリコさんは4人家族でいらっしゃるんですよね。
はい。
はい。で、お子さんが2人いらっしゃって、はい、昨年日本縦断をされた時はお子さんは年齢はおいくつだったんですか？
長女が16歳で、次女が9歳です。
結構大きいですね。
ね。
はい。
はい。
ね、結構大きいことに僕はびっくりしましたね。
ね、うん、本当ですね、
うん。なんとなくね、4人で行きましたって言ったら、小学生2人を連れていくようなイメージって結構ある人がいるかなと思いますけど、うんうん、まあ1人は小学生かな。
うん、
もう1人はね、16歳ですからね。
そうですよね。あれ、高校生になるのかな、日本だと。
日本だとね、高校ぐらいですね。
高校1年生かな、日本では。
うんうん、うんうんうん、
ね。ちょっとニュージーランドと学年の制度が違うみたいで。
はいはい。うん、で、2024年に1年間ということなので、お子さんは休学をしたということですかね？
もうそこですか。もう、ホームスクール、オンラインホームスクールがあったので、ニュージーランドで、政府認定のホームスクールがあって、
はいはい、
それで、もう、最初日本に行くのにやっぱりネックなのは学校をどうするかっていうことだったので、それがオンラインでできる、で、単位もそのまま引き継がれたので、あ、だったら海外行ってやっちゃうと思って、そしたら夫が、じゃあ1年行っちゃうって言うから、それで、あ、え、1年と思いながらも、で、昨日言ったら、言ってないよって、ね。それは、まあ、マリコが言ったんだろうって言って、いや、違う違うって、そういう話をしてたんですけど、とにかく1年行くことになって、はい。で、はい、手続きとか、まあ、行けるか行けないかわからないけど、とりあえずできることをやってみて、うん、まあ、できなかったら行かなくてもいいし、と思いながらやっていくうちに、飛行機のチケットも買い、で、手続きもなんか全部トントントントンとできて、で、あ、買ったからには行かなきゃって言って行って、でもダメだったら帰ってこようと思いながら行ったら1年いられましたね。
どうしてその、日本縦断を思いついたんですか？
うん、それ今言ってしまった。
もう行こうと。
はい、そうなんですよ。もう7年間行けなくてコロナがあったので、で、ニュージーランドが鎖国したのが3年間あって、で、それも数えるともう7年間行けなかったので、で、親の顔も全然見れなくて、もう、両親もスマホもインターネットもしてないので、顔も見れなくて、
はいはい、
それで学校のこととか考えると、本当にちょっと2週間とかしか行けない、予定が組めなくて、それだったら、なんか、7年間も行けなかったのに、うん、ほんのちょっと行って帰ってくるっていうのも、あれで、それからまた、これから何があるかもわからないっていうか、うんうん、また突然なんか、まだコロナのこともあったので、うんうん、その時。
はい、
で、そういうのが急にあったりとかして、躊躇してたら、また二度と会えなくなるかもしれない。うんうん、親もちょっとね、もう年なので、と思ってそういうふうに考えてたら、行、うんうん、かなければと、思いました。
はいはいはい、ああ、 そういうことだったんですね。
いつでも会いに行けるっていう、あ、うん、ね、感覚が、うん、コロナで鎖国があるっていうのがね。はいはい、しかもあれ3年間ぐらいです
よ
ね。
そう、3年間も。なるほ
どね。長いですよね、
うん。最初は3年にもなるとも思ってないかったのが、うんうんね、なかなかね、うん、そんなことになるって、そんなことってあるんだと思って。
う
ん、
ね、したらチャンスがあるうちにって、はい、ああ、なったってことですね。
銃弾をされたということで、どんな風に行かれましたか？
はい。それが、まあ、大体家族で行くって言ったら、キャンパー版だと思うと思うんですけど、うんうん、私たちは普通の車、自動、ね、
普通の乗用車。
乗用車のレンタカーで、っていうのは小回りが効くからどこでも行けるからっていうので、うん、それで、ゲストハウス、一番安いゲストハウスをいろいろ回って、うん、
はい、
で、結局行ったのが、これ長いですよ。こんなにありますよ。
リスト1年ですからね。
で、実家が埼玉なので、埼玉からスタートして、で静岡、奈良、大阪、四国、広島、ね、下の下関からトンネルを歩いて、九州に行って、うんうん、おー、九州まで来たーって言って帰ってきて、うん、で、鳥取の方回って岐阜に行って、で、うん、で、白川郷とかの日本の古い家を見たりとかして、うん、で、山梨で富士山を見て、うん、そしたら富士山が曇ってたからあまり見れなくて、ここまで来たのにと思いながら、それで埼玉に戻ってから、今度は福島の方の上の方行って宮崎行って、で、津波の跡地を見たりとかして、うん、で、北海道に、うん、夏はもう、本州が暑すぎて、そうですね、うん、で、北海道2週間ぐらい行こうと思ったら、1ヶ月ずっと夏の間、うん、夏休みの間ずっと行って、でもね、北海道は、函館、登別、旭川、うん、で、稚内の方を目指して、はい、で、戻って知床の方行って、うん、で、札幌を通って、うん、ゆうきさんに会って、
はいはいはい、そうそう、そう
で、まぁちょっとまだ本州が暑いからと思って、うん、小樽に行って、で、ニセコに戻ってきて、函館に行って、うん、で、フェリーに乗って、青森の方に戻ってきて、うんうん、今度はこっちの日本海側の山形、はいはい、新潟、で、長野、で、埼玉にまた戻りつつ、うん、まず今度は九州に飛んで、
うん、飛行機で、あそこから飛行機で。
はい。で、博多から、長崎、うん、で、熊本のパマカルチャーの最果て村って。
はいはいはい、はい。
で、だいたい桜島、
うんうん。
まさか、うん、なんていうの、火山があるところに、行けるんだと思って。
もう行けるんですか？
行けるんですよ。桜島にのとこに宿があって、この島のふもとに。と思ったら結構み、普通みんな住んでらっしゃって、おーと思いだから、それで桜島行って、鹿児島まで行って、うん、あ、最後まで来たーと思って、わーって言って、うん、で、上に行って、宮崎高千穂を通って、大分行って、
うん、
で、今度はまた北九州の反対側からトンネルを行って、はいはい、本州で、また、あー来たぞーって言って帰ってきて、で、あ、で、そこからも、また埼玉に戻って、ね、はいはい、ニュージーランド。
うん、
なんか、全県制覇してるんじゃないかって、
はい。沖縄には行ってない。
あ、沖縄以外全県、少なくとも通過はしてますよね。
はい。次回。
すごい。あれ、1月からでしたっけ？ 1 月から12月って感じ。
旅を始めたのは3月ですね。
はいはいはい、
で、終わったのが、12月
です。おー、すごいですね。そして、そう、今話にありましたけど、北海道、夏はね、北海道に来てくれて、まあ、来てくれてというか、その時に僕が札幌で出版記念講演会第2回だったと思うんですけど、第2回で札幌で出版記念講演会やったんですよね。
はい、はい。
したら、マリちゃんが申し込んでくれて、たんですよ。ね、それがかなりびっくりしたんですけど、はい、あれどんなタイミングだったというか、ど
う、うん、はもうメルマガ会員なので、
はいはい、
情報は知っていたんですけど、うん、でもまあ旅行回っていろんな北海道もずーっと回っている中、うん、ちょうど予定が がっちり会うところに、ちょうど私も札幌に泊まることになって、うんうん、その宿も私が決めたんじゃなくて、その前のオーナーが決めてくれて、うん、ここ、はいはい、自分の知ってるとこあるからって言って、取ってくれた宿が、うん、ちょうどその講演会に行くバスの通り道だった。
すごい
見たら。もうこれは行かないといけないだろうと思って、ちょっと運命を感じて参加しました。
呼ばれてるってやつ、
ね。呼ばれてる。これはもう、ね、だって私が撮ったわけじゃないのに、こういうことってある、うん、
ね。
本当に。
ねえ、そう、だから、その講演会で、ね、まあ、僕が話したんですけど、今日はなんとニュージーランドからも来てくれてますってね、あの紹介で。
そこで初めてお会いしたんですかね。
あ、そうですね、直接はね。
うん、うん、うん。わあ、すごいすごい。今、ずっとお話を、その、日本縦断された場所のことをお話しいただいたんですけど、うん、久しぶりの日本、7年ぶりだったっていうことですよね。
はい。
はい。久しぶりの日本はどうでしたか？
久しぶりだったんですけど、もう戻って両親に会って話をした途端にもうそこにずっと住んでるかのような記憶になって、逆にニュージーランドに住んでることの方が不思議な感触になっていました。もう、はい、旅行に出ると、今度外国人がすっごく多くって、どこでももうオーバーツーリズムで、
うんうんうん、
それが、うん、変わったところ、うん、前は外国人なんかほとんど見なかったのに、うん、今すごい外国人が増えてるのことと、うんうん、となんかバブル期に建てていた、盛り上がっていたものが、もう空き家になってたりとか、ボロボロになってて、誰も修復しなくて、人が寄りつかない、地元の人も寄りつかないような風になっていたのが、ちょっと寂しいところもあったりとか、あと海がすごい汚れてて、で、ニュージーランドにほんと、さっきも海に行って、すっごい綺麗なんですけど、
見た
感じ、すごい綺麗なんですけど、うん、すっごいゴミがあって、
うん、
これは、うん、はい、日本はすっごいゴミがあって、ね、これ問題解決できるのだろうかと思いながら、うん、やっぱりこういうところを見ながらも、パーマカルチャーの大切さをなんとか伝えたいなって思いました。
ね、あもう、ね、あの、パーマカルチャーリストでしたっけ、
はいはいはい、
ですよね、もう完全に。
視点がね。
視点が。
一緒に回られた旦那さん、お子さんの反応はいかがでしたか、
はい。夫はその状況が今度はむしろクールだと思う。ふうに言って
くる。はい。
これがなんかなんでだって言ったら、うん、もう日本の技術がもう世界一って言われて発展していたものが、うん、今はなんか人が寄りつかなくなって、うんうん、それでもなんか美しくを朽ちていく姿が、人生と同じだって、なんかロマンを感じ
る。
そうなんです。はい。でも、長女は高校生なので、もう都会が、都会に行きたいっていうのがあって、うんうん、もう日本に行きたいっていう、もうやっぱり日本人の
地方。そうか、日本は都会なんですね。はい、あのニュージーランドから見るとね、イメージ。
はい。はい、何でも、はい、何でも手に入る都会ですね。はい。もう逆に、次女は、うん、もう野原で駆け回ってる方が楽しいので、それがなんか自然破壊とかを目の前にしたら、
う
んうんうん、なんか悲しい気持ちになってました。はい。
すごい、それぞれの感じ方ですね。うん、
ねえ。
へえ。じゃあ、そのご家族で1年間ね、旅をされてきまして、まあ、感じられたことは今おっしゃったような形かなと思うんですけれど、
はい。
またその1年間旅をしたことで変化っていうのは自分の中でありましたか？
はい。もう、やっぱり常識を超えて何かをやったっていうのが、今自分たちの安定を捨ててなんか挑戦したっていうのはなんかいろんな可能性を の広がるのを感じたりとか、うん、もう長女が本当はオンラインホームスクールがやりたいって言って、うん、それで話がこう始まったんですけど、うん、結局やってみたらめちゃくちゃ大変で、自分で勉強するっていうのはとっても大変で、
うん、
それで今高校に戻って地元にまた戻って行ってるんですけど、先生にリスペクトしてますね、今度。
うん、
今まではなんか先生何も教えてくれないって言って、やって当たり前だと思ってたのが、
はいはいはい、
先生ありがとうって教えてくれた。
すごい。素晴らしい。
なんかテストとかもすごい一生懸命やるようになりました。自分じゃできないっていうのが分かりました。
オンラインスクールってね。基本自分で勉強するってことですもんね。うん、よく、はい、あのイメージ、うん、考えると。
あ、じゃあ娘さん、すごい劇的変化ですね。
劇的変化です。はい、なんか、はい、今も、もう、次女も、うん、大体、今までよりも、なんか、今までは お母さん、ママ、ママって、何でもママ、ママだったのが、
うんうんうん、
自分で考える。考えたりとかするようになりましたね。この仕事の時給講座もあるんですけど、私がこう、はいはい、やってることを見て。
ああ、はいはいはい。
へ
お母さんもなんか自ら行動するんだっていうところを見せてるから学んでるところもある感じですか。
はいはい、うそうですね。
いや、先生のありがたみが分かるとかすごいですね。
うん、すごいですね。
うん。
本当ですね。
分からないですよね。うん、一生分からない、うん、人もたくさんいる気がしますけど。
ね、
先生なんてめんどくせえうるさいことしか言わないみたいなね、はい、イメージとかってあるけど、うん、実は教えてくれる、あんな日常的に教えてくれるってなんてありがたいんだって思えないですよね、普通に。
思えない。なんでか知らないけど、自分でできると思ったんですよ。
ああ。
簡単にできると思ったら全く分からなかったみたいな。
うんうん、特に高校なんてめちゃ難しくなります。
高校で。
確かに。いや
じゃあそんな旅を経験して、ニュージーランドに帰ってきて、マリちゃんが今行っている活動、まあ、仕事の時給などなど含め教えてもらえますか？
はい。この旅を経て少し分かってきたのが、
はい、
もう人は新しいことに目が行きがちですが、本当に大切なのは、うん、自分の中にあるもの、つまり、
はいはい、
才能を、
うんうんうん、
才能をどう生かすかということ、
うん、
で自分と向き合いながら自分の好きなことを発信して、
うん、
その発信に共感してくれた人たちと一緒に、
はい、
パーマカルチャー的なことを形にしていきたいと考えています。
すごい、
うん、
なんかありがとうございます僕がなんかすごい言いたいことを言ってくれた。
そうよね、そう、もう私はもう結城さんからすごい教わってセミリタラジオでもずっと聞いてたので、それが全部もう一緒に私の考えになってもうずっと共感しているので、
はい、めっちゃありがたいっすね。
本当ですね。
そうなんですよって僕が喋りたくいつもの感じで喋りたくなっちゃうけど、いやでもね、いや本当そう、いや本当そうですね、はい、新しいことを、うん、そう自分の中にあるんですよね、常にね、うん、うん、でそれを出していけばいいんだけど、それに目を向けないでね、うん、それはあれですか、旅の経験も大きかったんですか？
うん、多分そうだと思いますね。なんか時間があって、もう今までその前まではなんか本当に目の前のことをやる、本当に新しいことをやらなきゃ、これもやりたい、これもあれもやらなきゃと思っていたのが、なんか自分を見つめる時間がすごくゆっくりと、
あ、旅の中で、
はい、
旅
の価値観とかなんかいろんなところを見て、やっぱり自分の日本に、うん、生まれたルーツとかをこう、いろいろ旅してみたりとかする、ゆっくりの中で、考える中で、そうですね、その自分の好きなこと、才能、自分の血の中に流れてること、そういうことがこう、だんだん、もうなんか理解できてきたのかなっていう、はい、感じですね。
あ、今なんか、なんとなくイメージしたのは、日本に戻ったことで、あ、自分日本人だ、
うん。
この感覚って日本人だからだ、みたいな。
うん。
うん。
ですね。
ことを、ルーツっていう言葉でおっしゃってましたけど、
う
あ、自分の中にこういろんなものがあるんだと、
うん
うん、いうことが、海外に行って、まあ、どっちが海外かよくわかんない状態になってますけど、うん、
はい、
うん、なんか、その国の環境を変えると、ね、あの文化の違いとか、常識の違いとか、まあ、だからそういう文化常識を自分は持ってたんだ、みたいなことに結構気づきますよね。
はい。
いろんな国行くって。うん。っていうことで、で、そして、まあ、旅なので、それなりに時間もあるから、うん、そんなことを認め直した。
はい。
で、自分の中にあるものを出していこう。
うん、
みたいな感じに、
うんうん、
合ってます。
はい、そうですね。はい。なんか時間に追われず、いろんなことを考える時間になりました。
あ、それで今行っている活動っていうのは、発信ですかね。
発信ですね。あと、キエロですね。
あ、そう。その、キエロの話を聞きたくて。はい。はい、キエロとは。
はい。キエロとは、前に、もう、私がこのパーマカルチャーを発信すると言っても、思想が壮大すぎて、
はいはい。
思想を伝えても、なかなか伝わらないので、何か、どうやってと思っていた時に、時給講座の受講生のいつかさんが、ここのセミリタラジオに登場したいつかさんが、キエロの話をすごくしてて、ゴミをなくしたいっていう。
はい。
はい。その話をしてるときに、ああ、そういう、何か目の見える形で使うものとかで、こういうので教えると、みんな分かってくれそうな気がして、興味を持って、そしたら私も使ってるので3年間ぐらい。
コンポストですね。
はい。
はい、はい。生ゴミを。
生ゴミ。
を土の中で分解できる。
はい。
コンポスト、キエロ。
はい。ですね。
コンポストイコール、キエロ。
あ、キエロという名前の形状の、仕組みのコンポスト。
はい。
かな、はい、はい。
これ日本の、日本でこう、開発、
うんうん、作られた
もので、だからそれを日本のものをニュージーランドで、紹介するっていうのも魅力を感じたのと、うんうん、キエロが土の中の微生物が生ゴミを食べて、うん、生ゴミが土に還るっていうので、うんうん、もう目で見て、その地球の循環がよくわかるシステムになっているので、うんうん、そういうものを使って教えると、うんうん、みんながこう土を大事にするっていう感覚が畑を持ってなくてもできるんじゃないかなと思って、うんうん、今ニュージーランドにキエロを普及させたいと思って活動しています。
うん、
ね、なんかそう、生ゴミを土が分解するシステムを、ね、本当にあれ生ゴミ土になって、まあ、消えるように、
うんうん、
キエロっていう名前だけに消えるように、うんうん、な感じがするから、もうザ・パーマカルチャーですよね、これね。
はい、そうですね。
感動しますよね、きっとね。
感動しますよ。
します。僕も感動してました。今でも感動してますね。
じゃあ、展望はもう、キエロの活動を広げていきたい。
はいはい、そうです。
インニュージーランド。
インニュージーランド。ニュージーランドの、そう、英語で、
うんうん、
こっちで教えるっていうのが私の今の課題です。
うんうん、ああ、課題なんですね。
はい、課題です。うんうん、なんか日本人だったら分かってくれそうなことを、こっちから、一から見たこともないので、
そうか、
一から始める、
うんうん。ニュージーランドは一般的じゃないんですかね。
キエロですか？
キエロっていうか、土に、生ゴミを土に。
まあ、一般的です。
あ、一般、うん、
まあ、
まあ、でも知らない人は知らない。
コンポストを作るのは一般的ですけど、うん、キエロは見たことがない。
うんうん、あ、はいはい。
お
なるほどね。室内の
室内では。
室内ではないか。
室内でも使えるけど、うんうんうん、外でも使える。
はい。
どう土を増やさないで、だからガーデニングしなくても、うん、コンポストだと土を作るので、
うんうん、
その土を使わないといけないんですけど、
あ、なるほどなるほど、
キエロは、はいはいはい、うん、使わないので、そこを、でもガーデンがなくても使えるって。
うん、ガーデンがなくても使えるっていうところが、
うん。
はい。
はい、あ、はいはい。そこがちょっと伝わりづらい、はい、ですかね。
ですね。みんなコンポストだと思っちゃうんで。
はいはい。
またちょっと違うわけですね。
うん
うん、はいはいはい。マリコさんのブログタイトルには、有母同学という言葉が入っていますけれど、はい、この言葉はどのように感じていらっしゃいますか？
はい。 ユーボー同学は私はパーマカルチャーの日本語訳という感じに、感じていて、で以前結城さんにそうやってお伝えしたところ、自分では意図されていなかったらしくて、それが逆に私は意外で、あ、そんなパーマカルチャー研究所の方なので、そういうつもりで作ったのかと思ったら違かったんですけど、でも、そう、パーマカルチャーっていう言葉自体も、創設者のビル・モリスが作った造語なので、パーマネント・アグリカルチャーっていう。で、そう考えると、ユーボ同学もこう作られた言葉で、パーマカルチャーとなんか共通点があるなっていうふうに感じています。
確かにそうやって言われると、そうですね、パーマカルチャー
なんかね、日本語訳みたいですよねって言われて。なんか全然そう考えてなかったけど、確かにって思って、お、なんかすごいいいこと言ってくれてると
思うんです。わかりやすい。はい。さて、マリコさんにとって三つくりさんはどんな方でいらっしゃいますか？
はい。もう先ほど言ったように私はもうずっとセミリタラジオを一視聴者としてこう聞いていたので、もう、ゆうきさんがいつもおっしゃる言葉が、もう私のことを代弁してくれるような感じな存在だとずっと感じて、もう聞いた後は、もう今日一日頑張るぞっていうような気分になりながら、ずっと聞いていました。で、北海道で実際にお会いした時に、なんかすごい緊張されてる。
講演会の時。
講演会で、なんか、もう慣れてらっしゃるはずなのに、すごいなんか、緊張されてたのが、また、なんか、なんか人間味がすごい感じて、ああ、こういう方なんだと思って、それでもなんかこう、講座の時とか、昨日もそうだったんですけど、講座始まりましたってなったら、すごいもう、シャキンとすごい先生になって。なんかいろんな、今回2日間過ごしている間にもいろんな結城さんの姿が見られて、楽しかったんですけど、はい。あとはもう、はい、すごい頭が良くて、いろんなことをもう質問されしたことをもうポンポンポンポンいろんなことがすぐに返してくれるから、頭が良くてどういう風な頭になってるんだろうって思います。
そうなのみたいな顔しながら今聞かれてましたね。
本当にコンピューターが入ってるみたいですよ、頭の中。
そうなんですね。
いやそんな風に思われているということです、三つくりさん。
はい。ね、ありがたいことでございます。
さあ、2回にわたって、マリコさんにお話をいただきましたけれど、三つくりさんお話をお聞きしていかがですか？
特に印象に残ったのは、さっき何の質問でしたっけね、人は新しいことを求めてるけど、自分の中にある才能をね、見つけてそれを出していくんだって、なんかもう、僕が考えてることを代弁してくれた、代弁したのが、マリコさんが僕を代弁したのが、なんかどっちがどっちかよくわからなかったんですけど、すごい熱心にね、だからセミリタラジオから聞いてくれて、時給講座で喋ってることもすごいいっぱい吸収してくれてるんだなぁということが改めて分かりましたので、はい。でね、トークニュージーランドで聞いてくれてる、ガーデニングしながら聞いてますってね、言ってくださってたんですけど、本当ね、今回現地に来て、あ、こういうところで聞いていただいていたわけですねっていうことで、で、1年間のね、旅か、旅行の話も、これまた断片的だったことを今日いろいろ改めて聞けたので、なるほどな、という感じでした。
はい。
でね、ユーボ同学を改めてそういう感じで使ってもらってて、で、ブログでも発信してもらってて、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。いつもお世話になっております。
では最後にリスナーの皆さんにマリコさんメッセージをお願いいたします。
はい、 私はニュージーランドで20年間の生活で培った感性とともに、パーマカルチャーな暮らしを綴るブログを書いています。ね、よろしければぜひご覧ください。また7日間で学べる無料のパーマカルチャー講座もご好評をいただいております。講座終了後には Facebook のユーボ同学グループにも無料で参加できます。現在在籍者は15人ほどの小さなグループですが、日本とニュージーランドをつなぐパーマカルチャー仲間としてお待ちしております。
はい。
すごい。
ねえ、本当ですね。ね。はい。じゃあそのブログなんですけれども、エピソードの概要欄に、ニュージーランドでユーボ同学始めましたのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、2回にわたって仕事の時給講座の受講生、マーシャル・マリコさんにお越しいただきました。マリコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、水口さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。